はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便。今日は第48回目の放送になります。で、今日は第3週で本の週ということで、担当はイワンさんになります。
はい。
あ、じゃあイワンさん、お願いします。
はい。まあ、本の回ということで、まあ、手始め、まあ、かっこいい本の題名を挙げて、まあそれについても話せればなと。まあ逆にまあちょっとこれはちょっといただけないとか、っていうふうな本の題名もまあ挙げて話せればなと、思います。で、まああと、本の冒頭ですね。イントロ、まあクイズ、まあ冒頭を挙げあって、まあそれを当てるみたいな形で。で、まあ、まあ日本編とか、まあ日本文学編とか、まあ海外文学編とか、まあそんな感じで、やれればなと。で、まあぜひというか、まあ視聴者の方いらっしゃったら、視聴者の方にもまあ参加していただくとか、そこのクイズの部分は、そういう風な話で、いきたいと思います。
残念ながら今のところ視聴者ゼロですけどね。
うん。
視聴者の皆様。
来たかもしれませんけど、まあ、うん、やっていきましょう。
はい。
まあ、本当だ。
まあ、じゃあ、まあ、まだまだ少しまあ、ランク付けとかもまああるかもしれないですけど、早速じゃあちょっとなんか、まあ、以前なんか、AI さんなんかもやってたと思うんですけど、どうですかね、じゃあ、R さんからじゃあ、なんかこう、3つぐらい、こう、これは痺れるみたいな。
ね、どっから行くかによるんだよね。日本とかさ、海外とかさ、ファンタジーとか、SF とかさ、この企画を、聞いたときに、パッと思いついたのは、たった一つの冴えたやり方。
あははは。やっぱ SF に多い。
そういう系とは SF に多いね。あとはミステリーとかね。
うん。
なんだっけ。ただためにか、あ、それは映画か。なんかあるよね。いろいろ、郵便配達は二度ベルを鳴らすとかさ。
うん、
なんとか二度殺されるとかさ、なんか、
うん、
映画とかにもよくあるけど、まあ、そっち方面になるのかなと思ったんだけど、
うん、
いや、待てよと。
ああ。
俺は日本人だと。まあ、日本文学でね、こう、ないかなと思ったら、いや、俺はタイトルで一番好きなのはやっぱこう宮沢賢治なわけですよ。
うん、
宮沢賢治のこうネーミングセンス、
あ、
すごいものがあるよ、これは本当に。まずね、天然年年年年、何回言えばいいのか分かんないけど、天然年年年年年の日記。
ああ、
そうしよう。
ああ、です。いや、グスコーブドリの、電気の、なんですかね、全紙みたいな、
うん、
あれを改定して、まあ、グスコーブドリになるんだけど、
ああ。
クランボンがカプカプ笑ったようなの、ああいう文章ではないんだけど、タイトルだけがこう、すごい、インパクトある。天然年年年年これさ、普通の感覚で言うと、天然ネネムの日記でいいじゃん。
まあね、うん。
なんでそう、天然年年年年ネネムの日記になった、電気か。電気になったんだろうな。
うん、
頭部って持ってって意味じゃない？
だけど、いや、頭部は何だっけな？何から作ったのかな？使い方としては、エスプラント語のなんかやり方があるのかもしれないけど、
でも、
基本的には、グスコーブドリにしろ、何にしろ、本当に、ネーミングセンスは、本当田舎の人がどうしてこういう。
ああ。そうなんだ。すごいね。そう考えると。セネズミとか。
そう、セネズミ。
なんだよ。
オツベルゾウとかね。
うん。あ、それは、やっぱ、 天使か。
オツベルと来たら大したもんだって。オツベル、まあ、オッペルなのかもしれない。
うん。
と、普通にね、図書館幻想とかね、かっこいいのあるのよ、ね。か、なんだろう、柏林の夜とかさ、月夜の電信柱とかさ。ああ。ファンタジーとしていいよね。
ああ。
で、何々の夜っていうのは、あの、結構使ってて、他にもその、あの、種山ヶ原の夜とかさ。
ああ。
で、一番有名なのは銀河鉄道の夜。
うん。
で、このね、銀河鉄道の夜がやっぱり最高なんだけど、
うん。
普通おかしいじゃん。そこにノは使わないよねっていうね。
うん、まあそうだね。うん、
だからそのノの、あの、使い方が、やっぱこの当時斬新で、で今見ても、他にいなくて、うん、あ、やっぱそういう使い方だよな、いいよねって、こう、子供心に思ったんだよ。で、うん、それを受け継いでんのが、っていうか意識的に、使ってんのが宮崎駿だよね。
ああ。
で、世間的にはさ、このジブリの脳を使うと売れるんだとか、なんか、調剤な説明がされてるけど、どう考えても宮崎駿は、宮沢賢治のネーミングセンスを吹き受けてるし、ファンタジーのタイトルとして。
あ、なるほどね。
そういうところの発祥っていうか、やっぱね、これ以前にこういうのの使い方ってあんまないと思うんだよね、多分ね。
うん。
だって詩もすごいんだよね。春と修羅っていうタイトルかっこいいと思うけどさ。
あ、かっこいい。うん。
うん。で、春と修羅ってのは真逆のもんだからね。そこで揺れる、その春性のものと修羅性のものとの間で揺れる賢治ってのがまたかっこいいんだけど、この中でもさ、雲の信号とか、まあなんとないけど、いいし、真空溶媒ってのは、あの、溶媒ってのはあの、溶けるのあの、媒介、溶媒で。うん、真空溶媒。林と思想、あの、哲学の林と思想とか。あと、無声道国、これ教科書に載ってるから有名だけど、無声道国ってよく考えるとすごいじゃない。だってこれだけの言語矛盾はないわけで。
ああ。
どうやって無声に道国するわけっていう。だけど、それゆえにその賢治のこの時の悲しみが出てるしさ。英傑の朝よりある意味、ショッキングなタイトルだ
ね。ああ。それは、ああ、なるほどね。うん。
あと、風景とオルゴールとかね。
ああ。
冬と銀河ステーションとかね。
あ、いいですね。
あ、そう、宗教風の恋とかね。なんかよくわかんない。タイトルになってないのがあってさ、タイトルなしで1行目のやつをタイトルにしてるのがあるんだけど、硬い籠絡はまっすぐに下に垂れますとかね。籠絡ってのはあの、阿弥陀様かなんかが、あの、シャラシャラと、あの、まとってる、きらびやかな装飾のこと言うんだけど。まあ、この詩集には、賢治の詩集はこれ以上にいっぱいあるよ。
あの、道を読めば取るとかね。むしろそれがいいみたいな。
うん。SF 的なものもあってさ、未来圏からの影ってなのね。
ああ。かっこいいな。なるほど。方向だね。
そうそうそう。
やっぱ、日本文学よりはいまいち、こう、そういうのない、あんのかな、ない、なんかダサいなっていう、大体、当時で、っていうのは感じるので。
まあ、それは物によるんじゃない。
物によりますかね。
でもまあ、天地が独特ってのはわかりますよね。
え、じゃあ、しゅうさんはどうですか。
いや、難しいというか、あんまり考えてこなかったんですけど、だからその、さっきアールさんがした、あの、西洋文学っていうか、やっぱり、タイトルって言ったときに、その、だから SF のタイトルがうんぬんっていうのは、結構翻訳っていうところが、もうあるだろうなと。
ありますね。
だから、たった一つの捉えたやり方っていうのも、主人公は何なんだろうってちょっと気になりましたけど。だからやっぱりどう訳すかっていうのは明らかにあるだろうなっていうのと、だからその、訳のタイトルが後に、なんていうんですかね、日本語のタイトルのに影響を与えたとかそういうのもあるでしょうから、当然。翻訳帳っていうんですかね。だから近代文学なん 家だと、やっぱりそういう翻訳っていう ところは重要かなと。それ以前の文学作品でもやっぱり、そういう中国文学とかの翻訳帳っていうか、だからタイトルにもやっぱりそういう、なんていうんですかね、ある種形式性みたいなのが問題になるかなっていう。だからその、イワンさんが今言った、何ですか、ダサいっていうのも、まあ、それはやっぱり時代性を帯びてて、あれよかったね。ただ、例えばダサいってどんなのなんかあの、一単語で漢字、漢字2字とか3字とかでありますよね。
うん。
あの、
いいんですけどね。まあ、な、そうつけても何でも別にいいんですけどね。坊ちゃんとか、心とか、明暗とか別に。別にいいけど、まあ、なるほどねっていう、なるほどねっていうか、なんか、まあ別に、しゃれっ気はない。
うん。でもあの、我が輩は猫であれば、しゃれっ気あるんじゃないですか。
ああ。
それをちょっと思いましたけどね。あの、なんかパロディーによくされてるじゃないですか。
あ、はい、
タイトルが、やっぱりパロディーになり得るっていうのは結構、
うん。
なんていうか、そういう、だから、しゃれっ気があるっていうか、
ですよね。
結構、面白いタイトルなんじゃないかなって。そういう意味では結構、我が輩は猫であれば、まず、かなり、いいんじゃないかなと。
うん。
うん。他、あんまりちょっと、漱石のやつだと、
夢十夜ってのは。
確かに、まあ、それぐらいかな。
あと聞いたことないのは、まあ、体に後人の由来の後人ですよね。
ああ。
なんだそれっていうね。
まあ、意外性というか、なんだっていう感じのには惹かれますよね。まあ。
悲願杉までってのもあれ、四文字熟語みたいになってなければね、ちょっとなんか、あの、市場があるよね。悲願すぎまでっていうね。
まあ、これを言い出したらキリがないですけど、まあ、その時代性っていうのはどっから来るのか、まあ、その、当然、南宋里見八犬伝とかは当然、なんとか伝って水滸伝とかそういうのから、含まれてってことなんだから、すると明治とかの、題名の付け方っていうのはどういうのを踏まえてるのかなっていう。
どっから来たんでしょうね。
やっぱり明治にはさ、漢文のさ、あれまだ残ってるね。例えば三月期の木なんてのは、まああれは意識的に過去のあれスタイルを取ってるけれど、木っていうスタイルが中国にあってさ、それに乗っ取ってやっぱりその意識で書いてるのあるし、なんとか木っていうのね。強化にはなってなかったか。まあ、大概にしろ、何にしろ、なんかそういうとこの中国と、それから新しく来た西洋のスタイルってのはあるし、ね。タイトルで西洋ってのはまだ明治にどの程度出てきてるかね。
だからまあ、あの、芥川龍之介なんかは、あの文芸的な、あまりに文芸的なでしたっけ。
あ,
あれとかはまあ、もろに翻訳ってことだなっていうか。
まあ、上田敏なんか会長になっちゃうわけですからね。まあ、でもあれも、よく考えると、海の潮の音っていう、すごい大事だなと思いますけど。あとは、そのフランス文学で、その堀達夫がね、風立ちぬって書いて、あの風立ちぬは、バレリーの風が立つっていう、有名な詩から、まあそこで、堀達夫が風立ちぬ弾いてますけど、そこから来て、風立ちぬにしてるとかね、そういう程度はあるかな。
あ、チャットで書いてくれた人がいますね。あの、漱石趣味の遺伝とか当時の流行りがあって。
ああ、なるほど。
こ これでダーウィンってことですか。
遺伝っていう言葉がね、やっぱり、
ああ、
その江戸時代にないですからね。
うん。
翻訳語でしょうね、遺伝。
うん。
で、あの、遺伝という言葉自体は、確か放送席のエッセイに結構出てきたような気がするんですけど、うん、だから、そのある種の考え方を評論語のようにして使ったかもしれないですね、やっぱり。科学的なその用語を結構標語としてこう、評論に使うっていうのはそうです結構やるじゃないですか。
うん。
その一つかもしれないですね。
うん。だから、確かによくよく考えると、あの、言葉自体、だからその、明治維新以降は、その西洋から新しい文物を手に、あの、輸入したときに、それまでなかった考えとか、まあ、概念を、その、どう言葉に表していくかっていう、なんかそういうことを、あの、やった時代でしょうから。だからよく考えると、その、漢字二字で古臭いっていうのは、とか、なんかダサいっていうのはあるけれども、当時としてはすごい新鮮だったんじゃないかっていう、なんか。
ああ。
あ、で、あまりに文芸的には似てるんですけど、そうですよね。
うん。
だ趣味の遺伝も、趣味も遺伝も、このが大事なんじゃないかな。まあ、またね。趣味と遺伝をくっつけたっていうところにこう斬新さが、まあ、遺伝は当時斬新だったのかもしれないけど、趣味はまああったでしょ。だそこにこう趣味とくっつけてやったところにこう、眼目があったっていう。当時としては。
うん、でその、のっていうのは、もうちょっと言うと、どういうあれなんですか？
いや、だから趣味と遺伝をくっつけたってことです。
うん、
普通は、この当時としても遺伝の話は、この遺伝子の話で言ってるはずだから、趣味の遺伝っていうふうには使わないんだけれども、うん、そこにこう、趣味って、趣味との文脈で使ったってとこが、まあ。
あ、じゃあつまりそれ以前は、江戸時代とかにはこういうのの使い方はないってことですか？
ああ、いやいや。ないかもしれないですけど、僕が言いたかったのは、その、趣味という言葉、今まである言葉と、遺伝という、ちょっと、最近出てきた言葉、でも、そういうふうには使えてない。趣味の遺伝というふうには使えて、普通は先祖の遺伝とかそういうふうに使えてた言葉を趣味とくっつけて使ったという。その時に、のでね、のでくっつけた。
うん。
うん。
だから、それこそ、ね、その、ケンジにもさっきも繋がっていくように、今後そういう使い方が増えていくのかもしれないですけど。普通ののじゃない。
うん、確かに、江戸時代のあれとかも。
メイドの飛脚とかどうですか？
ああ。言われてみるとな。のを使ってさ、ありますか？
うん。
うん。
その、今、どうなんですかね、出た。まあ、ちょっとめっちゃ大雑把になるんですけど、まあ、明治時代でまあ、単語で表すようなのが、浮雲とかまあ、割と斬新だったみたいな感じで来て、その、今、堀田との風立ちのなんかすごい綺麗な感じがするんですけどね。つまり、風が立つ、まあ、翻訳帳で、翻訳で風が立つというのを持ってきて、そこにその、ぬっていう、その、まあ、古典というか、の助動詞を入れてきて、つまり、ひらがな言葉を、入れてきて、で、融合させたみたいな。
うん。死語、術語ですもんね、関係としては。
あれだからさ、もっと後の時代になるとさ、あの、gone with the wind をさ、訳したときに、その gone をどう訳すかっていうんで、風と共に去りぬってなったのと、ちょっと似てる。
ああ。
うん、本当は風が立つなんだけど、そこを完了形にして、風立ちぬっていう、今はまさにここ立ってんだっていう。
うん。
うん、それに気づいたんだっていう、そういう感じがぬで出てるっていう。
なるほど。
うん。風が立つだと絶対残らないと思うんで。
残んない。風が立つ。
うん。嫌すぎるから。というところはまあ結構綺麗な、まあ、融合の仕方なのかなっていう。
うん。
うん。
でもね、大正時代とかのさ、 幻影城あたりの、あの、周辺のミステリーには結構ありそうじゃない。あの、初期ミステリーね。で、これ初期じゃないけどさ、俺好きなのは虚無への区別。これはかっこいいよね。
ああ、まあ、うん。
あの、中井秀夫の虚無への区別。
雲つ
あ、雲つか。でも、どっちも言うけど、あれは雲つけど。
ああ、どっちだろう。わかんない、そこまでは。そっか。
虚無へのだからね。だから虚無って言葉もね、哲学で、さ、あの、ま、仏教、だから明治に入って、仏教哲学っていうのが出てきて、西洋哲学が流入しながら、仏教を語るときに虚無って言葉も使えたし、それを受け継ぐ形で京都哲学家が虚無ってことを、あの、密教師とかさ、それとか、西田喜太郎とか結構言ってるけど、だそこで広まったんじゃないかな。で、それをこう、文芸界で、こう、まあ普通に使えてたと思うけど、日常用語ではないけど、で、それがこう、タイトルになって、あれ、中井秀夫が書いたのはいつだかちょっと覚えてないけど、
昭和に入って
、もう昭和に入ってんのかな、
どっかな。まあ、ちょっとパッとわかんないけど。
でもあそこら辺ってほんと結構、もうあんま覚えてないんだけど、眼中の悪魔とかさ、山田風太郎の。目の中の悪魔っていう、
ね。
眼中の悪魔とか。なんか、幻影城の主演は結構いいタイトルがあったような気がするんじゃない？
だろうね。まあ、探偵小説とかに広げていくと、やっぱり、どれもこれもまあ魅力的な題名になってくるのかなと。
だ僕はやっぱりちょっと、江戸川乱歩とかも少し考えましたけどね。
どんな、
でも、
あげればキリがない。
でも、まあ、かっこいいな、やっぱり。D 坂の殺人事件とか。
ああ。
いや、これ、このセンスは、これ偶然できたんですかね。
これ団子坂じゃ、やっぱ、殺人事件ってのもね、あれだし。なんとか殺人事件ってのは向こうから来てるのかな。アクロイド殺人事件とかさ、向こうでもいっぱいあるわけじゃん。あの、ポーでないか。モルグ街の
殺人
か。事件じゃないよね。結構日本でもあって、あの、暗号でもさ、暗号これかっこいいと思うんだけど、連続殺人事件じゃなくて、不連続殺人事件っていうタイトルなんだけど、使われてるけどね。
暗号は結構かっこいいの多いですよね。
そう、能面の秘密とか、なんかありますよね。僕は変なのがあるんだね。
僕好きなのはエッセイのあの、何でしたっけ、あの、
20
と何とかってやつ。
風と光と二十歳の私と。
あ、そうそう。
あれもかっこいいし、僕エッセイに書きましたけど、あの、私は海を抱きしめたいってのがあって、抱きしめなんだよ。どうやって抱きしめん
なるほど。
いや、だから、殺人事件っていうのは日本が発祥じゃないでしょうから、タイトルとして
ね。でも、英語で言うと何て言うんですか？
まだ、マーダー、なんだろうな。
ケースです
かね。
マーダーケースか、フェア。フェアじゃないな。そういう、あとあったんですかね。日本風のあれだと、ホラーとかだと、白髪期って、あの、岡本喜朗で好きなんですけど、この白、すごい怖いんですけど、白髪期って、鬼、白髪の鬼って書いて。で、こういうのは外国譲りじゃない感じの、なんかかっこいい、かっこいいもないな。なんかでも、いいですけどね。なんとか殺人事件ってのは多分外国に出る気がするんですけ
ど。どうですかね。
舶来の。
オリエンタリー、あの、オリエンタル急行のやつは、現代なんて言うんですかね。
殺人事件つかないかもしれない。
オリエン、あ、ほんとだ、あの、あ、僕の持ってるやつだと、草原なやつだと、オリエント急行の殺人ってなってて、現代はマーダーですね、単に。マーダーオンザ・オリエントエクスプレスで。
まあ、マーダーで殺人事件っていうふうに意味するのかもしれないですけどね。
まあ、殺人ってやると、ちょっとどぎついですからね。
うん。
っていうのはなんか感じますけどね。うん、事件ってつけとかないと。
でも最初は殺人だったのかもしれないね。なんかそういう大正時代とかありそうだよね。でもそこで事件でさ、中途半端に、こう、中和しちゃう日本人のやらしさみたいなのがあったのかもしれない。
うん。うん、
うん。おついちなんかでも、現代に見せてたけど。
おついちの
最初にさ、あの、夏と花火と私の死体と。
ああ、三つ。なんか三つ重ねる系の。
そう、篠原涼子の歌見て、愛しさと切なさと、部屋とワイシャツと私。
嫌いじゃないけどね。
うん、
おついちうまいかな、題名。
いや、うまくはないけど、なんか、狙ってる感じあるよね。寂しさの周波数とかさ。
あー、まあ、うまい。あ、結構いいな。いいな。暗いところで待ち合わせとかいいな。いいな。いいですよ。
暗いところで待ち合わせって似たのがでもあるよね。その、オードリー・ヘップバーン。
あー、暗くなるまで待って。
暗くなるまで待って。ああいう感覚で作ったのかな。
まあ、あるかも。暗いところで待ち合わせの方がいい気がする。
うん。
死に損ないの青か、あと。
ああ、死に損ないの青、いいな。元ないとしたら結構いいね。
うん。
まるっきり自分で作ったものかな。死に損ないの青か。青ってのは結構タイトルに使われてさ、あの、作太郎の青猫とかね。
うん。
あと、古いけど、青い花って、まあ、青い花ってタイトルいっぱいあるけど、ノバーリスの青い花がやっぱ一番最初だと思う。
うん。
お
ぉ。有名な。
なるほど。
で、有名どこの近代文学で言うとなんだろうな。太宰だとね、結構あるよね、でもね。20世紀騎士とかね。
かっこいい。
20世紀少年よりだいぶ前だぜ。20世紀騎士とかね。女性とっても、あの、よく考えるとあの当時良かった。今でも通用するけどね。
うん。
うん。
まあ、走れ目ですもん。いいですよね。
うん。虚構の春か。そう、これもいいですね。
うん。
その、か、なんですかね、フィクションの春っていうのは、なんだろうな。まあ、あの人、虚構ってのはやっぱ大事ですね。
うん。
うん。
でもやっぱり、漢字二字っていうのが多いですよね。漢字二字か。漢字三字っていうか、
うん。だから、その、熟語をつけるパターン。だから、不連続殺人事件みたいなやつとか、あと、なんだろう、雪国とか、いちごで言うやつ。で、それが、川端だと夕映え少女ってのがあるんですけど、なんかそういう、もう切って切れない一つの単語になってるやつ。
うん、
で、もう一つがさっきの趣味の遺伝とか、なんとかのですよね。伊豆の踊り子とか、これは普通のの使い方だかな。あとは、谷崎だと金色の詩ってのがあるけど、まあだからこういう熟語をのでつなぐパターンみたいな。
うん、
で、もう少しなってくると、あまりに文芸的みたいな、ちょっと文章みたいになる。
うん、
月に吠えるとか結構好きですけどね。作太郎。
うん。
だ文章にちょっと近いってのはそんなにないかな、近代文学。
うん。
虚無屋の供物もそこまででもないし、これのとそんな変わんないかな。絵がついてるけど。
うん。そっか。周さん他になんかないですか。
他にですか。なんですかね。今、あれを。 なんか、文学者のやつベラベラ見てますけど。
うん、
だから、体言止めがやっぱ多いじゃないですか。だから、月に吠えるは動詞で終わるわけですけど、動詞で終わるってなかなかやっぱなくて。
うん。
うん。
翻訳帳だったの。
ブラッドベリーとか結構いいんですよ、やっぱね。
ん？
ブラッドベリーのタイトル。10月は黄昏の国とか。
ああ。あと歌詞なんとかっていうのがありましたね。
ああ。
なんとか忘れる。うん、だから、
うわ、宇宙船の、とか、なんかどういうことだよって。
あれは、
R4、
現代になってるん
ですか？
U か。現代、U、なんだっけ。
R4、is?
そのままでね、
ロケット。そう、そのまま。
ああ。
U、R?、うん、R は、ロケットを書くために R。アルファベットだっていうことですね、あれは。
ああ、なるほど。
うん。それしか考えてないっていう。
うん。
うん、それは最高ですよ、それは。うん、それはそれで最高です。
うん。
火星伝来機とか。
うん。ああ、それ、いいですね。
黒いカーニバル。これは、現代わかんないけど。
うん、俺は、なんだろう。まあ、大江健三郎、まあ、好きだったんで、結構、大江健三郎とか。
大江も変なネーミングセンスだよね、ほんとね。
熱いよね、すべて。死者のおごり。
死者のおごりはいいと思う。うん、ネムシリコーチって最初俺なんだろうと思って。意味がわかる。
確かに。
ネムシリで、一個相手コーチだから。
スペースがある。
スペースがある。全部いい、全部いい。空の怪物、アグイー。
ああ。
うん。何なんだと。
だって人の名前もおかしいしさ。
うん。
あとエッセイでクジラの死滅する日っていうのがあってさ。それどういうことかわかんないけど。
それはなんか、あざとい感じ。
確かにあざとい感じ。
しょうもない、なんかだから、クジラを殺すなみたいな。大下の方でどうのこうのとかっていう。あの、我らの狂気を生き延びる道を教えよう。
うん。
ええ。
ですか？
それ動詞で終わってんの。
うん。そうそうだね、動詞だね。なんなんだね。なんなんだよっていう。
うん。
でも狂気を生き延びるってのは、その方向性がいいね。
うん。
まあ、やっぱでも、万円なんでのところは、一番、こう、ポピュラーだし。
うん。洪水は我が魂に及びも。なかなか。
こういうのもなんかやっぱりちょっと翻訳調な感じがしますよね。
バリバリに翻訳ですね、これは。
うん。
うん。俺は。
翻訳調で勝つなんですか、その。ここも入れてるっていう。
うん。
あ、チャットの方で、大平もたまに言及する中野茂春にも結構いいやつだと。中野茂春、どうです？
さよなら。歌の別れは？
ん？あ、歌のこれ。
なんだっけ、さよならなんだっけな。
どんなやつがあるか、なんか、こう、この視聴者の方にあげていただきたいっていう。
なんかなんだっけな、今この死ねがやるの。さようなら、思い出せないな。
あれもそうでしたっけ、雨の降る品川駅ってね、そうでしたっけ。
え、
雨の降る品川駅でしたっけ、なんかそんなの、詩がありましたよね。
雨の降るって言うと、なんか、聞いたような気がする。
うん、やっぱり詩人の作品になると、さっきの、ケンジもそうですけど、やっぱりタイトル凝ってるのは必然になりますよね。うん、ケンジも、とか、萩原作とかも。
うん。
あとターラマチ、ターラマチで、風の手のひらって言うのか
な、
うん。風の手のひらか。あ、夜明け前のさよなら、長野茂春。
うん。あ、村木持ってきましたね。
村木持って何なんですか？
あ、意味ですか？
うん。
何ですかね。言ったさ、言われてみると。
方向つへて。
ああ、なるほど。ああ、これはいいかもしれないね。こうですね。
こうつれて、そうかそうか。うちの本棚にあるな。こうつれて。
なるほど。
雨の中の噴水って三島にあったの。これも野ですよね。野の絶妙な使い方。闇の中の祝祭とかね、吉駅で。吉行は結構いいんですよ、うん。星と月は天の穴とかね。ああ天の穴なんだ、あれっていう、
うん。
夢の車輪とかね。結構、好きです、
うん。
安倍公募も変だよね。
うん、
箱男とかさ。あの男の使い方は電車男の起源ですかね。
あ、確かに言われてみると。
箱男。
その、腹渡って書いてます。あの、村木のことですね。今、
場所
ってみたら、あの、心にかかる枕言葉って、辞書にありますね。内臓のことだって。
場所に野ざらし機構ってあって、これ結構好きなんですけど、野ざら、そう、もう49ぐらいかな。死ぬ、自分はもうこの旅で、野たれ死ぬ覚悟で出る。で野ざらしになって白骨になる覚悟で出るからその野ざらし聞こうって言った
ん
ですよ。
うん、
すごいなって。
こう
安倍公房ね燃え尽きた地図っていうのがあってちょろちょ
ろ。ああ。
かっこよかった。
まあいいね。うん。
うん
まあ、じゃあそろそろ、イントロクイズに、移行。する前に、俺がパッと思いついたのは、光と風と夢ですかね。
何ですか、それは。
あ、中島敦です。
ああ。
すごい、綺麗なやつね。綺麗っていうかなんか、うん、
うん、
いいなーって、
うん、
すごい思いました。
中国文学っぽくないです
。そうですね。はい。
うん。
古典的なものファンタジーで言うとさ、絵のない絵本と結構いいと思うんだけど。
ああ。
アンデルセンの、
うん。
古典的なのになんか現代的なタイトルなの。
うん。
うん
うん、現代なんて言うんですかね。ていうか、まあ、現代、あれ、わかん、何も、なんか、北欧のやつですよね。
デンマーク。
デンマークだからちょっと言われてもわかんないけど。
でも、ま、そのまんまじゃないですかね、うん。あれは確かそのままだと思う。あと、鏡の中の鏡とかね。ミアエレンデの。
なるほど。
まあ、円では、うん。まあ、いいよね。全部。
いや、ネバーエンディングストーリーってのがいいタイトルだしね。
うん。
うん
いない
じゃあ、
あどうぞ
イントロクイズ。
イントロクイズって言うんですかね、なんて言いますか。
わかんないですけど。
イントロか。
で、これどうすんまあ、普通に、はいってあ、はいはいらないか。
うん。
タイトル叫ぶわけ。
じゃあ、日本編で。
日本編で。
なんか、ないですか、まあ別に。誰が上げてもいいと思うんですけど。
じゃあ、どうしよう。俺行こうかな。
うん。
皆さん、なんかある？
その辺、まあ、パッと。 開けばね。
うん。
あるとは思うんだけど。
じゃあ、R さんからやります。
はい、じゃあ、ですね、それを、うん、もし視聴者の方打ち込んでもらうしかないけど、我々も打ち込む。じゃあ、行きますよ。よく聞いてくださいね。昔、はい、昔、あるところに、おじいさんとおばあさんとがありました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、すると、川をコンポコ、コンポコ、大きな桃が流れてきました。もう一つ来い、太郎にやろう。もう一つ来い、次郎にやろう。ここでもう、
え？
これ以上読んじゃうとね。おばあさんがそう言いました。桃はだんだんおばあさんのところへ寄ってきました。おばあさんはその大きな桃を拾って家へ持って帰り、臼の中へ入れておきました。そのうちおじいさんが山から帰ってきました。おばあさん、おばあさん、何かないか、お腹がペコペコだ。さっき川へ洗濯に行っていましたら、大きな桃が流れてきました。それを拾って臼の中へ入れておきました。それでも食べてごらんなさい。そうかい、それはうまいことをした。一つごちそうになろうか。おじいさんがそう言って臼のところへ行ってみますと、驚いたも驚いた。おばあさん、おばあさん、お前が臼の中へ入れたというのは大きな桃だというが、入ってるのは犬頃じゃないか。
あ、
ここまでですね。
ん？ちょっとわかんないですね。
わかんないですか？
昔話なんですか？
昔話。普通に昔話です、これ。
有名な昔話？
有名な昔話です。で、犬が出てきたのがポイントですよね。
ん、なんで、そうね。
この、昔々あるところにおじいさんとおばあさんが行って、
うん、
山へ芝刈りと川へ洗濯っていうパターンは、
うん、
下着地図とか、あるんですけど、
うん、あ、
まあ、有名なところで言うと桃太郎じゃないですか。桃が出てきたわけですから。でも、なんか漢字も桃太郎じゃないですよね。で、桃太郎も現場じゃなんか桃を食っちゃうらしいんですよ。で、おじいさんとおばあさんが、その食った元気で、まぐわって、産むのが桃太郎っていう、うん、そういう原型があるらしいんですけど、原型っていうか、割と今のバージョンになったのは最近のことらしいんで、教育上の配慮で。
そうですね。子種がなかったって話です、ね。
ああ、なるほど。
いや、うん、そっちの方がリアルって感じです。
うん。だから桃太郎はそうなので、この場合は、臼入れて、臼に入れてたのは桃が、なぜか犬頃になってたって。で、その犬が、ここほれワンワンの犬なんです。
ああ。花坂じいさん。
花坂じいさんってい
う。ああ。
そうか、誰も覚えてなかった。
いや、その話を初めて知りましたよ。そんな。
冒頭ってことですか？
冒頭っていうか、いや、その、桃がどうこうだって初めて聞きました。
いや、でも花坂じいの冒頭はこうなんですよ。どの本見てもこうなってるんです。おばあさんが必ず言うセリフが、太郎や次郎やってたんですよ。
あ、その太郎で言うと何を指してるんです
か？なんですかね。ただ、単なる掛け声なんで、もう一つ来い太郎にやろう、もう一つ来い次郎にやろうって。別におばあさんたち太郎次郎いないんだけど。
あ、なるほど、知らなかったな。
これはわかると思うんですけど、寒い冬が北方から、狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が外に出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら、母さん狐のところへ
転がりました。ゴン狐です。
ゴン狐じゃないんだ。
あれ？
母ちゃん目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く早く。と言いました。
手袋を買いに？
あ、そう。そうおっしゃったね。ゴン狐じゃない。新見南吉の手袋を買う。
あれはでも、作者同じってこと。
そう、作者、だから、きつねものなんで、若干こう勘違いしやすいっていうの。
なるほど。
じゃもう一個動画で行くと、ここはすぐわかると思います。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。
ろうそくと人形。
そうそうそう。赤いろうそくと人形。
ああ。
小川未明の有名な、童話ホラー。童話なのにホラーって。これはなんか近代文学でも結構有名な童話の出だしです。なんだろうな。じゃあこれ
近代文学だね、なんか。
近代文学いきます。桜の木の下には死体が埋まっている。
うん、それは。ああ、あきら、あれでしょ、梶井元次郎。
梶井元次郎の？
ああ、題名が、思い出せない。
何題名なんでしたっけ？
まんまですよ。
まんまですか。あ、桜の木の下には。
そう。
なるほど。
こう、近代文
学ですか。確かに、坂口ちゃんごの方と。
その坂口ちゃんごの方とちょっと、桜の森の満開の下と、勘違いしちゃうんです。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。情に差を刺せば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みに行く。
あ、それは有名なやつですね。
有名。
あの、漱石。
漱石の。
なんでしたっけ？
なんでしたっけ？さっき出なかったですね。これもいいタイトルだと思いますけど。
草枕？
草枕。
ああ。確かに。そこは印象的ですよね。
印象的ですね。じゃあもう一個行きましょうか。朝、目を覚ますときの気持ちは面白い。かくれんぼのとき、押し入れの真っ暗い中に、じっとしゃがんで隠れていて、突然デコちゃんにガラッと襖を開けられ、日の光がどっと来て、デコちゃんに見つけたと大声で言われて、眩しさ、それから変な間の悪さ、それから胸がドキドキして、着物の前を合わせたりして、ちょっと照れくさく、押し入れから出てきて、急にムカムカ腹立たしく、あの感じ、いや、違う、あの感じでもない、なんだかもっとやりきれない。このなんか、綿谷りさみたいに、こう、ずっと点が、なんか、続くっていうね、このダラダラ口調、ダラダラ口調の、この感じがヒントですね。
ダザイ。
ダザイ。
違う。
そう。
だけど、OK、それ以上わかんない。
だから、この口調だよね。ダザイといえば、女性語りで、やっぱこれ男が喋ってる感じじゃないね。ちょっと照れくさく、あの感じ、いや違う、あの感じでもない。これ女性と。
ああ。
へえ。ダサイの出だしで有名なのはね、やっぱ人間資格とか社用とか。駆け込み打ったりとか、なんか他にも結構あるけど。
そっか。なんかいいのないかな。
じゃあ僕もなんか。
宮沢賢治はな、すぐ分かっちゃうかな。
じゃあ僕出しましょうか。
はい。
はい。
よしこは毎朝、夫の登頂を見送ってしまうと、それはいつも10時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって、洋館の方の、夫と共用の書斎へ閉じこもるのが例になっていた。そこで彼女は今、経雑誌のこの夏の増大号に載せるための長い創作に取り掛かっているのだった。
これ
時代はなんとなくわかりますけど。 その文章で。
え？
女子校。いや、わかんないです。
ヒント出すと、江戸川乱歩。
ん？
じゃあ次も動画ですかね。美しい研修作家としての彼女は、この頃では外務省書記官である福君の影をすくおませるほども有名になっていた。彼女のところへは毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙がいくつとなく送られてきた。
屋根裏散歩者
じゃないですね。この手紙が送られてきたってないんで、ヒントね。
思い出せないな。
ん？
なんか2000動画の名前が出てき
た。あ、わかんないですか、じ
ゃあ。芋
虫。近いっていうか。
鏡地獄。鏡地獄って読んないしな。なんだろう。
芋虫、違う。
うん。もう、まあ、その後のやつですよ。まだ出てないやつ。
なんかね。
じゃあまあ言うと人間椅子です。
ああ。
は。
だからこの後。
この人の椅子に入ってる。
だから一応その、手紙読んでずっと手紙の文章が続くわけですよね。
ああ。
だから。
入っててましたよ、みたいな。
そうですよね。そういう作りになってるから。
ああ、怖い。
うん。
なるほど。
でも、今読んでみたら、文章悪いですね。わ、導入としてこれどうなんだろうと思います。
うん。
じゃあ、もう一個、じゃあ別の。で、じゃあ、これはこっから読んでいいのか、どっから読んでいいのか。うん、じゃあその序のところを読むと、人間にとって結婚は大事なことには違いない。
ああ、なんだこれ。
しかし唯一のことではない。する方がいい、しない方がいい、どっちもいい。同時にどっちも悪いとも言えるかもしれない。
三島か太宰じゃないか。
いや、違います。
人間にとって。
うん、
いや全然わかんないです。
で、じゃあ、その情がちょっとあって、その後に情編っていうのがあって、そこ読むと、野島が初めて杉子に会ったのは、帝劇の2階の正面の廊下だった。
友情ですか？
あ、そうそうです。
なんか俺に今、武者の構図の頭、文字だけは入ったんだけど、タイトルが出てこ
ない。あ、野島でわかりました？
帝劇とかでわかりました。
帝劇でわかりました。うん、もうすごいですね。
俺、うん、ちょっといまいちかもしれないですけど、ちょっと戦後で。
うん。
戦後か。
うん。夜12時を過ぎると、日本橋も静かになる。時々高速度で走り去る自動車のエンジンが、キーンと大げさな物音を遠くまで響かせる。どうしたの？僕は汗ばんだ受話器を持ち替え、テーブルに足をかけて、椅子に持たれた背を反らせながら、ベッドの中からかけてくる、悦子の電話に答えた。ああ、あたし、熊に会いたいな。あなた、熊がお魚担いで歩いてくるの、見たことある？ないよ。つまんなそうに返事するのね。熊っていいな。熊は人間とお話しできるんですって。本当かしら？知らない。だってあなたの田舎は北海道だっておっしゃったくせに、そんなことを知らないの？僕は薄い鉄板をわななかせて伝わってくる悦子の声を聞きながら、ガラス戸の中に青黒い背中を揃えて並んでいる猟銃の列を眺める。え、これもわかんないですか？
あれ、安岡翔太郎？
はい、はい。
ガラスの、なんだっけ。タイトル。 ガラスの靴。
シンデレラ、そうそうそうそう。
この前やったやつですか。
ああ、まあ前やったやつ。
あー、なんかどっかで聞いたことあるなって感じだけど。
どっか、どっか読んだよな、
俺が気に入ってるなんか、かっこいい出だし。いいっすか。夜更けに仲間の少年の二人が脱走したので、夜明けになっても僕らは出発しなかった。これでもわかんない。
あれ？
ん？それをや
った。なん
そして僕らは夜の間に乾かなかった草色の硬い街灯を淡い朝の日に干したり、低い生垣の向こうの歩道、その向こう、イチジクの数本の向こうの大社色の川を見たりして短い時間を過ごした。
それ日本文学？
うん。午前の竹だけしい雨が歩道をひび割れさせ、その鋭く切れたひびの間を清冽な水が流れ、川は薄いと、それに溶かされた雪、決壊した貯水池からの水で増水し、激しい音を立てて盛り上がり、犬や猫、ネズミなどの死骸を素晴らしい速さで運び去っていった。それから歩道に村の子供たちや女たちが集まってき、彼らは好奇心と恥じらいと、鈍重なふてぶてしさを称えた目で僕らを見つめ、長えな、っていう風な、こう、長えな、おいっていう、なんか、やっぱ一番派手な声なのがいいですよ。こう屈折したこの、夜更けに仲間の少年の二人が脱走したので、夜明けになっても僕らは出発しなかった。
うん。うん。なんかちょっといいね。
うん。
村って出てきた？
出てきた。
村ってことは、おえ？
おえですね。
おえの何かだよね。あ、それ、あれ、なんだっけ、シークだっけ、それ。
違う。
死者のおごり？
違う。
なんだろう。あ、わかんないや。
それから歩道に村の子供たちや女たちが集まってき、彼らは好奇心とか、恥じらいとか、で、僕らを見つめ、うん。見られてる。好奇心とかで。
あ、
僕らは、うん。
なんだっけ
僕らは彼らにとって全くの異邦人だった。
ああ、ちょっと、ネットで見ないとわかんない。
僕らの中には、いかがけまで歩み寄って、自分の小さく赤っぽい、アンズの実のような未発達なセックスを、彼ら村の人間たちに誇示する者もいた。熱いなぁ。テクスとか熱いなぁ。集まってきとか。集まってきてじゃない。集まってきとか。
マニアックだな、
うん。
で、正解は。
あれ村に入ってるんですよ。少年たちが。で、みんなに。村元の住人に。
このタイトルがね。
で、その村で、みんなが逃げちゃって。で、こう、一応ユートピア的なものを作ろうみたいな感じ。
だからそれ、その話さ、
うん。
メムシリコーチか。
そう、メムシリコーチ。
そうだ、そうだ、そうだ。
うん。そこの一行目が、こう、良いとされている。夜更けに仲間少年の二人が脱走したので、夜明けになっても僕らは出発しなかった。いや別にこれはだから、あの、カンカインの子たちだから、で、連れられていってるだけだから、別に出発しなかったんじゃなくて、別に、うん、単に止められてるだけなんで、あの、少年脱走したから止められてるだけだけど、あれですよね。夜明けになっても僕らは出発しなかったって、僕らは出発しなかったっていう風にしてるんですね。これがまさに、あれですね、実存主義の、こう、どんな状況でも主体的に行動を選び取っていると、いうことの表れであると。そう、体現された、この冒頭であると、いう風な、こう、ことを言われてますよね。
どうなんですか？
熱いんだ、ここに込められているんだ、みたいな、うん。どんな不自由な状況でも主体的に選び取るみたいな。
うん。そういえば、今のと関係するのが、見る前に飛べっていうのあったよね。
ある、うん。見る前に飛べあるね。
うん、もう主体性ないじゃんっていう。
まあ、うん、まあ。いや、まあ、主体性持て、持てっていう。ことじゃないの。
ちょっと録音じゃあ、この辺に。
あ、そうですね。
まあ、もうちょっと、まあ、放送の方は続けるとして、ひとまず録音は、これで。
はい。
切っときます。